3ページレベル3まで。レベル2は委員会名と視察先、レベル3は視察内容。行政視察研修報告、先進地リポート。総務常任委員会、平成30年2月5日月曜から6日火曜。視察先、神奈川県海老名市、静岡県焼津市。快適な行政サービスの提供のために、総合窓口の導入と民間委託について、海老名市。概要、総合窓口導入の経緯として、来庁者の増加、待合スペースの混雑、高齢者への配慮不足、市民目線の窓口ニーズの高まり等が課題となり、来庁者が快適にサービスの提供を受けることができる視聴者を目指し、総合窓口化の検討開始が決定。総合窓口のポイントとして、市民総合窓口と福祉総合窓口にエリア分けを行い、来庁者を案内するコンシェルジュを配置、窓口を色分けし、仮名ではなく業務名で表示するなど、利用者のサービス向上を図り、平成24年5月に開設した。平成26年11月に福祉総合窓口業務の委託を開始している。コンシェルジュ、特定の分野や情報等を紹介・案内する人。視察を終えて、海老名市の総合窓口は、一人の来庁者に対して、課をまたがる複数の手続きであっても、来庁者ではなく、職員が移動して入れ替わり、手続きをするワンストップの仕組みである。最大の特徴は、市民総合窓口に加え、福祉総合窓口を導入し、大胆に集約化したことである。窓口ワンストップ化は市民が望むところであり、市長の強いリーダーシップのもと、スピーディーに業務展開され、市民サービスの一層の向上が図られたことは、大変素晴らしく、大いに参考になった。迅速な災害情報の収集、ドローンを活用した災害対策について、焼津市。概要、焼津市では地震、津波、風水害などの災害が発生した場合に、その状況を迅速に情報収集し、的確な対応策の検討を行うことを目的に、ドローンを導入している。ドローン導入による災害情報の見える化の狙いとして、行政にとっては、視覚的に災害状況を捉えることで、迅速な被害状況の把握や、適切な応急対策の検討が速やかに行えること、また住民にとっては、視覚的に情報を提供されることで、危機意識が高まり、具体的な備えや避難行動につながることである。視察を終えて、先駆的に災害対策にドローンを導入した焼津市では、職員一人がインストラクターとなり、隊員の育成を行っている。インストラクター、技術等を指導する人。当日は実際に職員がドローンを飛行させながら、機体の操作等の説明を受けたことで、活用のイメージが広がり、本市でのドローン活用の参考となった。写真、焼津市消防防災センター。説明、防災センター上空をドローンが飛んでいます。写真終わり。教育福祉常任委員会、平成30年2月8日木曜から9日金曜。視察先、神奈川県小田原市、秦野市、 静岡県富士市。高齢者が元気に暮らせるまちづくり、アクティブシニア応援ポイント事業について。小田原市。概要。この事業の目的は、介護予防と高齢者の社会参加を推進することである。施設で入所者の話し相手やゲーム等の相手、草むしりといったボランティア活動をすると、1時間あたり1つスタンプが押される。スタンプは1日2つが上限で、たまったスタンプの数により、年間で最大5000円分の商品と交換できる。平成25年度の開始当初は、介護保険関係の施設だけであったが、障害者施設や市の関係施設にも拡充し、平成29年度には101施設に増やしている。視察を終えて、小田原市の介護予防体系は、底辺に介護予防把握事業としてアクティブシニア応援ポイント事業がある。介護予防サービスや訪問型サービス、通所型サービスを経て、介護給付サービスを使うように体系づけられている。これらの元となるものは、調査により判明した個別の課題に応じた適切な支援体制の検討によるものが大きい。ぜひ君津市でも取り入れたいと感じた。子どもが育つ学校づくり。小中一貫教育5年間の取り組みについて。秦野市。概要。秦野市は大正時代に公立幼稚園が設置されるなど、教育の充実のための長い伝統を持つ地域である。そのため、幼小中が隣接して設置されるなど、良い教育環境が整っている。その土台の上に、子どもたちの学びと育ちの連続性を目指した教育活動を展開している。市内9中学校区ごとに目指す子ども像を共有しながら、学びの連続性、育ちの連続性、環境構成の連続性の3つの基本方針を掲げて取り組んでいる。視察を終えて、各中学校区において目指す子ども像を決めて取り組んでいることは大変に重要である。さらに地域の方々と連携し合えば、地域として大きな教育力を持つことになる。小中一貫教育とコミュニティスクールは学校改革の車の両輪である。コミュニティスクールについて。富士市。学校が地域に開かれ、地域の力を取り入れていくことは、これからの学校づくりにおいて重要なことである。そのためには学校運営協議会のように、地域の方々が学校に対して意見を述べたり、支援を協議したりしていく仕組みを作る必要がある。写真。秦野市役所。説明。全員でスクリーンを見ながら会議をしている様子。写真終わり。経済環境常任委員会。平成30年1月22日月曜。視察先、東京都府中市。持続可能なインフラ整備に向けて。府中市が進めるインフラマネジメントについて。府中市。概要。府中市のインフラの多くが高度経済成長期に整備され、そのほとんどは耐用年数である50年を迎えようとしており、将来予測される更新投資の増大と歳入の減少により、これまで通りの管理方法でインフラを維持することが困難となってきている。府中市にとっては限られた財源でどのようにインフラを維持し続けるかが大きな課題となっており、財政状況を踏まえ、 持続可能なインフラ整備の実現のためインフラマネジメントの展開を図った。インフラマネジメント計画は今後の長期的なインフラ管理の方針を示すもので、市が保有する建築物等の管理方針を示す府中市公共施設マネジメント白書と合わせ、将来の公共施設を維持するために必要な方針を定めるものである。なお計画期間は平成25年度から平成64年度までの40年間である。また推進中の施策として、道路包括管理事業、管理ボランティア制度、予防保全型のインフラ管理等への取り組みがある。道路包括管理事業とは、清掃や街路樹の管理、舗装の修繕等、事業別に委託していたものを包括し、複数年にわたり一事業者に委託するもので、全国でも初めての取り組みとなる。管理ボランティア制度は、道路や公園等の公共施設の一部区域について、市民団体や企業等が里親となり、清掃等の維持管理を行う制度である。予防保全型のインフラ管理は、路面正常調査の結果と工事の履歴をもとに問題が起こる前に修繕をすることで、安全性を保ち、維持にかかる費用を削減している。視察を終えて、少子高齢化が進む中、老朽化の著しい道路、橋梁及び各種公共施設等のインフラは、更新費用の増大と伸び悩む歳入から、その自治体に合った取り組みを実行していく必要がある。本市においても、公共施設の多くは昭和40年代の急激な人口増加を受け、短期間に整備されてきたため、老朽化の進行などにより、大規模改修や建て替えなど更新時期を一斉に迎えることとなり、負担の平準化を図る取り組みを実行していく必要がある。府中市で取り組んでいる道路等包括管理事業は、施行期間が終わり、経費の削減や市民サービスの向上が図られていた。今後は対象路線の拡大等、新たな取り組みが平成30年度から行われるので、その動向を注視していきたい。写真、府中市役所。説明、資料を見ながら会議中の様子。写真終わり。公共施設等調査特別委員会、平成30年1月29日月曜から30日火曜。視察先、静岡県島田市、神奈川県箱根町。地域発展に貢献する取り組み、公共施設マネジメントの取り組みについて、島田市。概要。高度成長期に整備された公共施設は一斉に老朽化を迎え、今後市の財政負担の増大は限界を超えることが懸念されるため、中長期計画策定と公共施設マネジメントの取り組みを推進、品質、保有料、管理費の適正化を最重要課題として更新、統合、廃止等の具体的方針を策定、公共施設保有料の削減目安を 21% とした。市民への対応は、ワークショップ、市民フォーラム、市民アンケート、公共施設マネジメントサロン等を開催し、合意形成を図るとの説明を受けた。視察を終えて、市民との合意形成については、ワークショップやマネジメントサロンなどにおいて提案を受けたものが、そのまま計画に反映されると 思われるものもあるが、意見の大半は予算制約や法規制といった事項が意識されておらず、実現困難なものであった。このことから改めてサロンを開催し、意見の実現に向けて制約的な条件の下でどのような方法が考えられるか、市民との対話を重ね、身の丈に合った方法で実現に向けていきたいとの説明があった。今後、本市での取り組みの参考にしたい。旧仙石原中学校の跡地活用について、箱根町。概要、少子化に伴う小中学校の統合により、平成20年に廃校となった旧仙石原中学校跡地の活用について検討を重ね、地域との連携、発展に貢献する事業提案の募集を平成22年に実施した。事業者説明会や現地見学会を開催し、10事業者が参加した。平成24年に5グループから応募があり、選定委員会により精査グループに決定した。精査グループの提案は、通信制課程の大学本部機能の設置、地域総合スポーツクラブ運営及びスポーツ合宿運営事業の展開という地域との連携、発展に貢献し、さらなる地域活性化に寄与するものであり、事業収支についても具体的な計画が提示され、高く評価された。町民の利用も可能であり、災害時の対応もある。視察を終えて、平成25年度から事業が進められ、市民の評価も良好とのこと。校舎、体育館などの貸し付け条件は無償だが、グラウンドは有償で、年額約1000万円が町の収入となる。大変貴重な先進事例を拝見し、本市の事業展開において参考としたい。写真、精査箱根仙石原総合型スポーツクラブ。説明、館内視察中の様子。写真終わり。以上3ページでした。